ゆかスタポッドキャストへようこそ。ゆかスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週はやっと3体を見終わりました。
イエーイ。
イエーイ。ちょっといろいろね、なんか韓国ドラマとか見てたから、ちょっとこう、見始めるのが遅くなってしまって、若干もうみんな見終わったんじゃないかっていう感じですが、やっと見終わって、ネタバレとか、そういうのを見れるようになりました。
見れる感じですね。
ね、とはいえでも、本がベースなので、だし、多分これからもシーズン2とか3とか出るっぽいですよね。なので、
そうですね、
まあネタバレと言っても、こう、ネットフリックスバージョンが同じになるかどうかもわからないんですけど。いや、でも結構面白かったです。
あ、よかった。イェーイ。
なんかゲームオブスローンズのね、制作人というか、ディレクターなんですかね。で、出てくる俳優さんも結構ゲームオブスローンズで出てきた人たちがいて、うん、現代に住んでるのがちょっと不思議みたいな感じでしたけど、よかったです。
ヘッドセット。そう。どうでしょう。すごいですよね。
ヘッドセットが、あれ売ってるの知ってました？
小島秀夫さんでしたっけ、はいはい、見ました。
そうそう。
インビテーションをもらって、ヘッドセットが家に送られてくるみたいな設定で。ね、あ、買えるんだ、みたいな。そう。買えるっていうかもらえるんだと思って。
なんか110ドルで、サイトに出てたんですけど、ネットフリックスの、なんか。
うんうん。
公式ストアみたいに出てたんですけど、今のところちょっと、プリセールなのかもう終わっちゃったのかわかんないですけど、今はポチれなかったんですけど。
あ、そうなんですね。え、それを買うとゲームができるんですかね。
いや、ゲーム、もうただの、かぶり物。そうそう。全くその機能はついてないですということみたいですけど。かぶりたい人は、かぶれるかもしれない。というグッズも売ってました。
いいですね。いや、面白かったです。ちょっと8話だけでしたよね。
そうそうそう。
シーズン1。
あ、さひろさんは本は全部読んだんでしたっけ？
読む読む詐欺を3年ぐらいやってます。
1話？
一応ね、上、中、下ってあるんですよね。で、中が2冊あって、
そうですね、
今私、中の2冊目の後半にいます。
あ、結構いってるじゃないですか。
はい。結構行ったんですけど、うちに下巻がないっていうことに気づいて、
あ、
今度日本で買ってこようかなって思ってます。はい。
Kindle では読まない派なんですね。
あ、どっちでもいいんですけど、なんか紙で買っちゃったんで、上中。なんか一応紙で揃えようかなみたいな、うん。
確かに。
感じです。
そう、私もちょっと本を読みたいなと思って、おります。そう、せっかくっていうか、今年の目標の一つに、フィクションを読むっていうのがあったんですけど、全然できてなくて、今まで。
ぴったし。
そう、いつもね、すごいね、意識高い本ばっか読んで
る。いいじゃないですか、でも。
そう、だからちょっと3体いいかも。
と思って。ですね。
うん。ちょっと、はい、トゥードゥーに入っております、本を読むということが。
さひろです。今週あったいいことはですね、月曜日に、アメリカでは、皆既日食がありまして、
うん。そうですね。
テキサスの、私ダラスに住んでるんですけど、ダラスはね、100% 日食ということで、うんうん、仕事をほったらかし、2時間ぐらいずっと外で、グラスをかけていく様子を見てました。いや、感動しました。なんかちょっと、この世に生きててよかったってちょっと思った。あんまりそういうこと思わないんですけど、いやー、すごい瞬間でしたね。もう当分私が生きてる間には、ここで見れることはないと思うんですけど、もし、どこか皆さんが住んでるところで見れるようでしたら、ぜひ見ていただきたいなと思います。ね、
しかもなんかその、皆既日食とはいえ、完全になるのってかなり珍しいですもんね。ちょっと欠けるみたいなのは、たまにある気がするんですけど。
ね、そうですよね。たまたま今回、 あれ、メキシコからでしたよね。北米。メキシコからこう、カナダのね、モントロールかどうかの方に抜けていく道筋だったので、まあ、かなりの人が見たんじゃないかな。
ね、本当にアメリカをこう、縦断ちょっと斜めに抜けていくっていうことで、ニューヨークもね、私がいるブルックリンとかはちょっと南すぎたんですけど、もっと北に行って、カナダのボーダーギリギリぐらいのところは回帰だったみたいですね。
おー。
なんか真っ暗になって。
あ、真っ暗になって、まあでも iPhone で私写真撮ってたんですけど、ちょっと明るく写りすぎてて、で、その後私オフィスに行って同僚が撮った、ギャラクシーかな？アンドロイドの携帯の写真見たらめっちゃ綺麗に写ってて、ちょっと羨ましかったですけど、まあまあ、肉眼で見るのがいいということだったので、いいかなと思います。
いいですね。
はい。
じゃあ今週もテックニュースをやっていきましょう。なんかちょっと久しぶりになっちゃった気がします。まず一つ目、ビジョンプロとクエスト3、クエストプロを、レントゲンでスキャンした動画が出ていました。で、この動画を出したのが、このルマフィールドっていう、実際にレントゲンを作っている会社だそうなんですけど、これがめちゃめちゃかっこいいんですよね。
めっちゃすごくないですか？
3D で見れるのすごいな。めちゃめちゃかっこいいんですけど。
すごい。
精密機械が詰まってる感がありますね。ちょっとこれ音声だけで聞いてる方には申し訳ないんですけど、このレントゲンでスキャンしたものがブラウザー上でぐるぐる回せるという機能がありましたので、よかったらぜひこれも遊んでみるといいかもしれないです。これはメタクエストプロかな。これがクエスト3っぽいですね。で、センサー類とかね、このセンサーの場所とかはアップルのサイトにもこう本当にこういうグラフィックでどこに 何センサーが、ライダーセンサーここにあって、ここにカメラがあってとかやって出てますけど、本当にレントゲンで撮ってもそうなってたという感じですね。あ、これはバッテリー、ビジョンプロのバッテリー、
ビジョンプロのバッテリー
ちゃんと外に
ちゃんと外にコードが
ね、これはなんだ、あ、他の全部3つってことか。クエスト3は後ろにあるっていうことかな。で、クエストプロはこの頭のところというか目のところにあると。で、これがビジョンプロのファンですね。多分前にも紹介した iFixit の動画で実際にね、外して見せてたのもありましたけど、これはあれですね、ビジョンプロのオーディオポッド、空間オーディオが聞ける。
ここの、
そうそうそう、横の、なんか空豆みたいなのがあるんですけど。
はい、ありますね。
ね、そこはこうなっていると。いや、この音がね、めっちゃいいんですよね。
めっちゃいいですね。
ね。
できれば、イヤホンとかしないで、やっぱりちょっと爆音で聞きたい感じになりますよね。
そうですね。結局、空間オーディオに対応してるのが、AirPods Pro 2だけだから、
うんうんうん、
それを持っていなかったら、他のヘッドホンで聞いちゃうと、もちろん Bluetooth で何でもつなげられるけど、空間オーディオではなくなっちゃいますもんね。
うん、そうですね。
うん。で、こっちの右のが、MetaQuest 3のスペーシャルオーディオドライバー。あ、Quest 3もスペーシャルオーディオなんですね、一応。まあ、このスキャンの結論として、この会社が言ってるのは、まあ、メタのヘッドセットは本当に、その、deliver as much as possible using as little as possible だから、最小限のもので最大限の結果を出すみたいなところへのこだわりを感じるみたいな感じ。まあ、ビジョンプロは、まあ、想像つくように、本当もうベストインクラス、もうアップルの全てを詰め込んだみたいな感じになっている。そういうことで。まあ、それが実際中身からも伺えたということですね。これ結構面白かったです。特に 3D のグリグリを、
うんうん、
あ、なんかすごい別のオープン したら、なんていうの、このボヤージャーっていうアプリみたいな、ウェブアプリで。
おー、かっこいい。
めっちゃかっこいい。
すごいですね。さすが、ね、それ系の会社だけあって。
本当に。
気合の入り方が違う。
ね。あ、これ、切断されてる感じになって
る。え、それは何ですか？あ、右側の目か。
右側の目だけを真ん中から切断した状態みたい。ファンとか、チップ。
お
ぉ。M2 チップ。いや、これなんかめっちゃ面白いわ。
なんか、ちょっと大根おろし器みたいなの。
確かに。
あるけど。バッテリーってことですよね。
バッテリーですね。これ、いいですね。
面白い。かっこいいですね。
ね。これをさらにビジョンプロの中で見たら 3D でこう、回せたりする。
あ、いいかも。
ね。そんな、記事が出てました。概要欄にリンクあるので、ぜひ皆さんも。チェックしてみてください。次は、またビジョンプロなんですけど、ビジョンプロの、新しいアプリで、スーパーカットというアプリが出て、このアプリを使うと、ビジョンプロの中で、ネットフリックスとかアマゾンプライムみたいな、公式アプリがないストリーミングサービスを見れるということらしいです。だけど、有料なんですね。
4.99。
4K ストリーミングとドルビーアトモス、ドルビービジョンも使えるみたいです。だからウェブで、サファリとかで見るより、マシということなのかな？あと、この記事にも書いてありますけど、YouTube もオフィシャルがないんですけど、ジュノっていうアプリが結構最初の頃に割とインディーデベロッパーみたいな方が作っていて、これも有料アプリだったんですけど、それも同じく、ただ、この、ネイティブ UI をウェブサイトの、に、こう、被せてるみたいな、感じなので、結局、その、ウェブで見てるのとほぼ同じ、だと思うんですけど、なんだろう、アイコンとか、そういうのが、ビジョン OS っぽくなってるみたいな、感じなので、なんか、そんなに、イノベーション、ではないと思うんだけど、4.99 払う人も多分いるから、なんかいい商売だなと思いました。ジュノもそうだけど。
ジュノでしたっけ？開発費の元が取れたって言ってた。
あ、そうそうそうそう。前話しましたっけ？言ってましたよね。もう多分2日目とか、3日目とか、すごい早い段階で、ビジョンプロ代払えたみたいな。まあなんかインディーデベロッパーを、サポートしたいという気持ちはありつつ、なんか、ほとんど機能的には多分ウェブと変わんないけど、まあ、あれかな？ダウンロードとかできるのかな？さすがにできないですよね、その、ただウェブバージョンやってるんだったら。
ダウンロードは書いてないですね。うん、できないっぽいですよね。
できないと思いますね、多分。
うん、
一番いいのはやっぱネットフリックスとかが、オフィシャルのやつを出してもらうことですけどね。
待ってます。ね、
はい、うん。やっぱディズニープラスのアプリはめちゃめちゃいいですもんね。
私ディズニープラス実は今入ってないんですよ。
あ、
だからね、体験できるのが Apple TV プラスしかなくて。
うん、ああ、なるほど。
本当にもっとコンテンツ追加してほしいんですけど。
ディズニープラスは、やっぱその、ローンチパートナーみたいな感じだったから、シアタールームとか、ディズニーのエンバイラメントみたいなのがあったりとかするので、なんか 2D の映画を見るにしても、環境がなんかディズニーの環境で見れるみたいな感じだったりとか、3D 映画もいろいろありますね。うん、だけど、結局、まあネットフリックスが一番見たいからな。
そうそう。結局ね、そうですよね。
まあもし興味あれば 4.99 で。試してますという感じです。次。Apple が、パーソナルロボット for your home。家のためのパーソナルロボットを開発しているらしい。
お
ということだそうです。このパーソナルロボットっていうのは、この前紹介した怖い、リンゴを渡してくるロボットみたいな。
あれは怖い。
ね。まあまたこの話はマーク・ガーマンなんですけれども、 あれだよね、先日、アップルカーの開発がもうストップしたということなので、それに代わって別のプロジェクトということなんですかね。ロボティクスプロジェクトは、まあ、まだ始まったばかりだけど、モバイルロボットでユーザーを家の中でうろうろくっついてくるみたいなものとか、テーブルトップデバイスでスクリーンを動かすロボットも作っていると。
電話とかしやすいようにってことかな。
あ、本当ですね。ベタービデオコールエクスペリエンスのために頭の動きをこう追跡してくれるみたいな感じですかね。まあ、本当かどうかわからないし、本当だったとしても、まあ多分すごいアーリーステージの R&D だから、もしかしたら日の目を見ないかもしれないし、日の目を見るまでに10年ぐらいかかるかもしれないですけど、まあちょっと楽しみですね。もし出てくるとしたら。
デザインはかっこよさそう。
ね。ただ人間型にしないでほしい。
あ、そうそうそう。そこですよね、やっぱりね。
ね。人間型はちょっと怖いですね。テーブルの上をコロコロコロみたいな感じだったら可愛い気がする。
うん。これも家の中をついてくるのはちょっと怖いですね。
ね。でも、その、ビジョンプロによってスクリーンがずっと顔にくっついてるみたいな状態になってたら、うん、別に家の中をついてこなくてもいいような気もします。
確かに。
もし10年後にそういうロボットが出るみたいな感じのタイムラインだとしたら、10年後のビジョンプロがどうなっているかと考えると、もっと安くなってたりもっと薄くなってたり、そういう未来があるかもしれないから、それとこうどう共存するかはね、分かんないですけど、新しいタイプのデバイスが計画されているのはちょっとワクワクする話ですね、うんうん、次、今週ついにあのヒューメイン AI ピンが発売というか出荷したのかな。今日アメリカの11日ですけど、11日に多分情報解禁になっていて、いろいろとあのレビューが出ていたんですけど、あ、このバージのレビューがめっちゃ良かったですね。
あ、これはね、見ました。面白かったです。は
い、面白かった。まあ、結論としてはこのヘッドラインにもなってますけど、まあ、ヒューメン AI ピンレビューもう全然ダメですみたいな。Not even close ってなんて言うんだろう。なんかもう近くもないみたいな。で、おさらいすると、このピンはですね、699ドルで、サブスク24ドル毎月払わなきゃいけないんですよ。まあ、ウェアラブル AI デバイスなので、基本的には胸とかのところに、ね、服につけて、このデバイスにはカメラとマイク、スピーカーと、なんかこうタッチできる部分があって、そこをタップして話してなんか AI に聞いたりとか、なんかスワイプしたりとか、あとあれか、レーザープロジェクターみたいなのもあって、手のところになんかその情報というか UI を出して、手の動きでちょっとこう UI を選択したりとかできるんですけど、まあ明るいところでは全然見えないし、結構操作しづらいみたいな感じだったんですけど、まあ一番このレビューで面白かったのは、マイクをベストバイで買ってって言ってんのに、なんか大学以来話したことない友達にいきなりこのマイクを買ってってメッセージ しそうになってたっていう。
あれ笑いました。
ね。めっちゃ焦ってて、この。
めっちゃデイビッド。
記者さんが。いや、ノーノーノーノー。やめてみたいな。そうそう、違うみたいな感じになってて。
誤爆だらけでしたね。
ね。で、やっぱこれを見たら、メタの、レイバンメタも、まあ、基本的にはそのサングラス型ではあるけど、同じく、その AI が入ってきてて、で、サブスクなくて、レスポンスも多分ヒューメインより早い気がしますね。
ヒューメインのこのレビュー見たら、だいたい10秒ぐらい待ってましたよね。ね。毎回の答え。
そうそう。
で、
使ってるのはチャット GPT だと思うんですけど、
うんうん、
どちらも多分、あれかな、なんかプロンプトがおかしいのかな。なんか、ユメインのやつで、プロンプト自分で読んじゃってるってことがありましたね。
ありました。
ね。なんかあの、ディズニーランドの、こう、裏側が見えちゃったみたいな。ハリボテだったみたいなのが、見えちゃってる感がちょっと。
あ ありましたね。
すごかった。いや、不思議です。これはさすがに売れないだろうなという感じがするんですけど。
そうですね。しかも結構熱を持つみたいって言ってましたよね。はいはいはい、こう肌に近いところにつけるのに。
確かに。で、熱で一回クールダウンしないと使えませんみたいな風になったり。でも、やっぱ T シャツとかで肌に直接バッテリーがずっとくっついてて、それが熱暴走してるみたいな、ちょっと怖いですよね。
あ、怖い怖い。
ね。そう、ピンがなんかバッテリーと取れるみたいな感じになってるんですよね。マグネットで、パチってくっつくみたいな感じなんですけど、服を間に挟んで、ピンと、バッテリーで、こう、服を挟むことによって、服にくっつけられるみたいな仕組みなんですけど、バッテリー側が自分の方にあるから、自分というか、肌側にあるから、冬はなんか北海道みたいになっていいかもしれないけど、夏はちょっと嫌ですよね。
ちょっと素肌に当たること自体ちょっとね、抵抗ありますよね。
ね。で、もうすぐラビットも出てくるはずだから。
そうですね。
きっと比較動画とかいろいろ出る気がするんですけど、
これは買わなくてよかったなという感じですか ね。
そうですね。これはさすがに一般の人であんま買ってる人いないんじゃないかな。多分テックレビューアーだったらコンテンツのために経費で買うかもしれないけど
しかももう一個自分の電話番号が増えちゃうから、なんかそれもめんどくさいですよね。
確かに。そうだそうだ。これ SIM が入ってて、まあそれもあってサブスクが高いのかもしれないですけど。
そうですね。
だからもしテキストしてほしい場合は、その新しい番号を友達に言わなきゃいけない。
めっちゃめんどくさい。
めっちゃめんどくさい。
改善の余地がまだまだたくさんありそうな感じですね。
まあでもこれがついに市場に出たということで、やっとこの AI ウェアラブル市場がちょっと新時代というか、
おー、サングラスだけじゃなくなってきたみたいな感じですかね。
そうですね。で、メタの方も一応まだベータで、多分ね、もうすぐ、US だけかもしれないですけど、公開されるはずなので、すべてのレイバンメタユーザーが AI の機能を使えるようになるはずで、だからそれとヒューメインとラビットが出揃うと、結構、熱いんじゃないかと思います。でも私はやっぱ個人的に、まあ、このレビューを見て、実際に自分もレイバンメタ使ってみて、メガネ型が一番やっぱいいんじゃないかなと思いました。このピン型とか、そのラビットは持つ型というか、水戸黄門型。こう握って、ふんって、世界を見せるみたいな。
装着のしやすさとかもありますよね。あと、ま、自分の視界に一番、ね、視線に合っているというのもありますね。
ああ、そうですね。確かにヒューメインは、このカメラの部分が若干、こう、角度がついてるというか、電卓みたいになってるじゃないですか、この頭のところというか。それが角度ついてるのは自分の手元が一番映りやすいようになってる、みたいな感じだけど、まあそれが必ずしもね、自分の見ている、例えば風景とかだと、下すぎる気がするし、この角度は。なのでやっぱり確かに自分の視点に近いという意味ではメガネ型がやっぱ一番いいだろうし、レイバンメタの場合はレイバンとのコラボだから、レイバンのサングラスっていうだけでも別に全然悪くない。でそれにカメラでがついてて、なんかちょっとした動画とか写真とか撮れる、それもいい機能で、さらに AI があるみたいな、なんかこう3段階の使い方があるから、うん、AI を一生使わなかったとしても、なんか、ちょっとした Vlog が撮れるメガネみたいな感じで使えるし、結構強いですよね。
あれ、なんかブルックリンの橋かなんかをカメラに見せて、これは何橋ですかみたいなの聞いてたのってこの動画でしたっけ、
うんうん、あ、この動画でした。
なんか全然違う橋の名前を言ってましたよね。
ね、なんかなんとか全然違いましたよね。で、なんか、これブルックリンブリッジだよねみたいな感じになってましたよね。
確認。
でも、ブルックリンブリッジは私も、レイバンメタでやったんですよね。
お
ー。その時はちゃんと認識してました。
うん、あ、そうなんだ。じゃあ、今んとこレイバンメタの方が賢い感じですね。ね。
脳みそが両方ともチャット GPT だと思うんだけどな。
何が違うんでしょうね。
あ、違うか。メタの方は、チャット GPT じゃなくて独自の、あれですかね、ラマとかのやつかな。その可能性もあるな。もしかしたら脳みそが違うかも。まあ、その辺も結構ポイントになってきますね。今後その AI、ウェアラブル。そもそもどういうフォームファクターかっていうのが、かなり自由だから、それも面白いし、何と繋がってるのかっていうので、多分精度もかなり変わってくると思うので。次。メタが、スレッズクリエイターにボーナスプログラムを始めてます。でも私これ全然来てません。どういう条件で出てくるのかわからないですけど、スレッズのポストのパフォーマンスによって、レベシェア？レベシェアじゃないか。広告ないからレベシアじゃないと思うんですけど、ただボーナスをもらえるみたいな感じで、まあ前もそのリールズとかやってましたよね。インバイトされたら、なんかポップアップが出てきて、あ、インスタグラムのプロフェッショナルダッシュボードのところに、あなたはスレッズボーナス使えますよっていうのが出てくるらしいです。なんかあれですよね、ちょっとこう、X というかツイッターも同じように、なんかバズったらお金もらえますみたいな感じの仕組みになった途端にさらなる地獄感が
そうですよね
増しちゃってたからどうなんでしょうかという感じではあります。リールズのボーナスプログラムの時はそんな感じはなかったと思うんですけど、きっとインスタグラムのユーザー層とかユーザーのなんだろう好きなもの、インスタの中でバズるもののなんか性質とツイッターの中でバズるものってなんか多分違うと思うので、ね、なのでそれによってそんなに治安が悪くならなかったのかもしれないけど、スレッズではどうなるかどうかっていう、今のところそこまでなんかそんなめっちゃバズってますみたいなのが出てくることあんまないんですけど、個人的にはタイムラインで。
あ、全然知らない人でってことですか？
あ、そうそうそう。なんかツイッターとかのメインのタイムラインだと、
うんうん、
ほとんどなんかその全然知らないユーザーのめちゃめちゃバズってるっていうか、すごいエンゲージメントが高いやつがいっぱい出てきません？
うん、出てきます。
でもスレッズもなんか一応多少の数字は高いものが出てくるけど、逆になんかめちゃめちゃ数字が低い知らない人、なんかもうゼロライクみたいなのの知らない人とかも結構出てくるから。
ありますね。うん。
ね。なんでこれ出るんだろうみたいな。しかもそんな別に興味あると示していないトピックというか本当にマジのつぶやきみたいなのが出てきたりするので。
ありますね。
結構不思議なんですけど。
まあ、スレッズもめちゃめちゃ一気に伸びましたけど、最近はどうなんでしょうね。皆さん使ってるのかしら、ね、
どうなんでしょうか。一応130ミリオン MAU、
あ、1億3000万人か。
お、1億3000万人
ですね。
すごいですよね、
うん、すごいすごい。
最初ヨーロッパ使えなかったですけど、ヨーロッパ使えるようになったし、で、まあ私はもうツイッターはやめたというか、アカウントあるけどほぼ見てないんで、し投稿もしてないんで、ちょっとね、やっぱ情報が入ってきにくくなったんですけど、テックはいいんですけど、困ってるのが BTS 関連ですね。
BTS 関連は皆さんツイッターに投稿する方が多いんですか？
多かったですね、昔は。でも結構みんないなくなったと思うんですけど、
うんうん、
そのいなくなっちゃった人たちが、スレッズに来てない気がする。
ああ、分散しちゃった感じですかね。
分散しちゃったかも。なんか、アメリカの めっちゃなんか、BTS ファンのリーダーみたいな、ボラさんっていう人がいたんですけど、
うんうん、
その、ファンのインフルエンサーみたいな感じで、もうめっちゃすごい、影響力を持って、影響力って言ったらあれですけど、なんか、多分フォロワーが、どれぐらいいたんだっけ？なんか60万人ぐらいいたんじゃないかな。
すごい。
あれ違うかな？ 6 万人かな？ちょっと忘れちゃった。ちょっと、すごい多かったんですよ。
うんうん、
普通の一般人というか顔出しもしてない 素性も明かしてない、ただその情報と、なんか翻訳とかをやってくれるアカウントで、すごいフォロワー数も多かったんですけど、なんかそういう人とかは、もうツイッターやめるから私のディスコードに来てくださいみたいな感じでディスコードに移ったりとかしてたから、結構クローズドなところに行っちゃってる可能性はありますね。
そっちの方が安心感はあるというのはありますね。ね、
そうですね。スレッズもちょっと頑張ってほしいけれども。まあ、ちなみにちょっといきなり宣伝すると、私、スレッズはちょっと最近英語でやってて、ブルースカイで日本語でやってるんですけど、みんなブルースカイもやってんのかな？
私最近全然ブルースカイ見てないや。
私もね、見るだけでそんなに投稿はしてないんですけど、でももしブルースカイやってる方がいたら、ぜひフォローしてください。リンク貼っときます。じゃあ次行きますか？ D ブランドっていう会社知ってますか？なんか Mac とかいろんなスマホのスキンみたいな、なんか、あ、そういえばスイッチとかもあるのかな？なんかいろんなものに、いろんなガジェットにシールを貼ってカスタマイズするシールを売ってる会社なんですけど、なんかちょっとこの会社が多分ブランドの、なんていうんですか、ブランディング的に、ちょっとこう、あんまりかしこまってない感じのブランディングで、先日、これもまたツイッターですね。ツイッターアカウントで D ブランドのアカウントが、なんか、ユーザーの、多分外国人っていうか、何人かわかんないですけど、D ブランドのユーザーが D ブランドに対して、なんかこういう、ちょっと製品でこういう問題があったんですけど、みたいなことを言ったら、D ブランドのアカウントがそれを引用リツイートで、なんかあなたの名前はこんな変な名前なくせに、なんか文句言ってくんだ、みたいな感じの、うん、冗談なんだけど、ツイートをして、でも結局、その名前をバカにするって、うん、まあ、ちょっと人種差別的な感じで、
うん、
なんか本当の、その人の名前は、何人かわからないけど、まあ、よくある、アメリカン白人ネームではなかったんですね。なので、まあ、移民の方なのか。
インド系なのかな、
うん、私もインド系かなと思ったんですけど、そんな感じの名前で、ね、で、それをツイートしてめちゃめちゃ炎上して、だけど、MKBHD とかは、D ブランドとよくコラボしてたりとか、スポンサーで入ってたりとか、するので、MKBHD が、これは、ダメでしょみたいな感じでツイートして、これを、なんか訂正してちゃんと謝るまで、もう一緒に仕事しません、みたいな感じで言って、で、結局なんか、ちょっとね、ちゃんと謝ったのか、なんか、わかったよ、みたいな。fair enough! fair enough って結構、ニュアンス的には、はいはい、はいはいっていうか、まあ、一理あるな、みたいな感じの言い方。で、まあ一応謝りましたみたいな感じなんですけど、これによって1万ドルの損失、この1万ドルはどう計算したのかわかんないけど。
1万ドル上げたん
じ
ゃない？
あ、その人に1万ドル上げたのか。
そうですね。そうっぽい。
なるほどね。
いや、パイセンすごいですね。影響力がやっぱり。ね、
そう。で、これ今シェアしてるのがバージのやつですけど。
うんうん、
バージも、実は D ブランドの、D ブランドコラボで、バージブランドステッカー出してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。実は。で、この記事の最後に、バージも、コラボしてます。で、まあ、今後のプランはちょっと一旦保留にしてますという。
難しいですね。なんか、クリエイターとしてこうコラボしてるパイセンからする、パイセンとかからすると、自分の中でコントロールできないところで被害が及ぶっていう。
そう、そうですよね。まあでもしっかりちゃんとしないと、もうコラボしませんって言ってるのは、偉いというか、当たり前かもしれないけど、なかなかそういうふうにやらない人もいるからね。なんかちょっと D ブランドね、なんか、私も、営業メールというか、なんか送りたいみたいなメールが来たことあるんですけど。
あ、そうなんですね。
なんかね、ちょっと言い方が変というか、そのウィットが効いた感じにしようとしすぎて、 多分これも、この件もちょっと、そのジョークが行き過ぎてしまった感じだと思うんですけど、なんかその感じはわかるっていうのが思いました。なので、結局私は送ってもらってないけど、
うんうん、
なんかインフルエンサーというかクリエイターとしては、ちょっとそういうところも見ておかないと、とばっちりを受ける可能性もあるのかな、みたいな。
ありますよね。
思いました。やっぱ、コラボする先の会社もちゃんと、自分の信念と合っている会社とコラボしたいっていうのはあるけど、
うんうん、
なかなか全貌は必ずしもね、その、一消費者としては見えにくかったりもするので、難しいところですが、そんなことを考えました。
今日の小ネタです。ゆかさんは、プランク、どのくらいできますか？
マジ、1分くらいしかでき
ない。私も1分くらいしかやったことないんですけど、先日ですね、女性のプランク、耐久、世界記録更新されまして、この女性がですね、58歳の女性なんですけど、4時間30分11秒プランクしたっていう。
すごい。
これをね、見てびっくりしました。58歳で、もうすでにね、おばあちゃんなのかな？ 12 人の孫がいる。
え？
カナダに住んでいて、気になって、男の人のギネス記録？
うん。
を調べたらですね、9時間38分っていうね、
すご
い。もう一夜明けとるやんみたいな感じなんですけど。
9時間私立ってられるかどうかもちょっと怪しいぐらい。ちょっと一旦座っていいみたいな感じになりそうなんだけど。そうそうそう。
最近、ネットフリックスでもあるじゃないですか。何でしたっけ韓国の。
フィジカル。
あ、フィジカルとかでもね、すごい。フィジカル100でも、すげえ肉体だな、みたいな人結構いますけど、ね、こんな感じの小柄な方でもね、4時間半プランクできるっていうのを見て、
すごい。
いや、マジ頑張ろうって思いました。
でも、肩筋やっぱやばいですね。
肩筋やばいですよね。
これは、このギネスは、50代のとかじゃなくて、女性全体の？
女性全体ですね。
めっちゃすごくないですか？ 58 歳。
10分ぐらい更新したのかな？前の。
すご。
記録を。やろうとは思わないけど、もうちょっと頑張ろうかなって思いました。
確かに。もうちょっと気合い入れて。3分ぐらいはできるようにならない
と。ねプランクってね、やり始めは余裕かなと思うんですけど、結構辛いですよね、途中からね。
ね。あとやっぱ、ね、つまらん。
なるほど。あ、そういう意見もありますね。
それが一番の敵じゃないですか。
横プランクとかやります？
あ、はいはい。
うん。横プランクは楽しくないですか、結構。
いや、別に楽しくはないですけど。
あ、そうなのか。
でもなんか iPhone をこう下に置いてるんですかね、このやってる時。
あ、多分本読んだり iPhone 見たりしてた
ね、そうですよね。
うん、さすがに暇ですよね。
それでちょっと気を紛らわせないと。
息子とか孫が、声援してくれたので、最後の1時間は頑張れたっていう。
すごいなぁ。
欲しいんですけどね。
もう精神力の問題な気がする。かっこいいです。
頑張りましょう、プランク。
頑張ろう。じゃあ最後のちょっと宣伝タイムですが、ゆかスタのニュースレターやってます。毎月1回私の近況書き下ろしプチエッセイみたいなものと、その月に出した動画のまとめなどを1本のメールにまとめてニュースレターとしてお送りしてます。よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。ゆかスタコミュニティは、YouTube のメンバーシップ経由でやっているコミュニティです。平日の朝と夜、ほぼ毎日、黙々会ということで、ポモドーロタイマーでみんなで一緒に作業したり、いろんな楽しいイベントをオンライン、オフラインでやっていたりするので、こちらもぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで、今週もゆかスタポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想お待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。